種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ、聞いてね。
どうもオレンジです。
いや、龍の道の遠見が怖いよ。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想考察思いつきを喋ります。今回はアンサングシンデレラというフジテレビのねドラマを中心に語っていきたいなと思っております。はい、まあ、アンサングシンデレラね、はい、病院薬剤師という業界を描いたドラマでございまして、僕コンクールで1位2位を争うぐらい好きですね。ミュー404、半沢直樹、そしてアンサングシンデレラというぐらい好きなドラマだったりするんですが、うん、ポンさんはこれは見てらっしゃる、前回全部の回。
まだね、初回しか見てないんですけれど、
うん、あ、そうなんだ、はい、
でも面白かったですよ。そのまあちょっとまた後で喋りますけど、うんうん、はい、オレンジさんが言ってたその石原さとみの描かれ方、
うんうんうん、
これについて、
アンナチュラルからのね、
うん、そう、なんかね、僕はまたちょっと違った感想を持ちつつも、
うんうん、
なかなか面白く見ましたね、うん、はい、
うん、ありがとうございます。僕そうですね、この仕事、このドラマというか、まあフジテレビが最近医療ドラマで意識的にやっている、それこそ監察医朝顔とか、あとは何でしたっけ、放射線技師のドラマ何でしたっけ、
はい、わかりますよ。
どうせした、はい、あのドラマとか、病院とか医療ものっていうジャンルの中でも、今までなかなか普通のドラマの中では描かれてこなかった業種、もちろん病院の中ではね、いろんな職種業種の方いらっしゃるので、その中の一つとして今回は、まあ、病院薬剤師というお仕事自体にフォーカスしたっていうこと自体、その人たちのどういうふうに働かれてらっしゃるのか、どういう思いを抱えてらっしゃるのか、どういう問題があるのかっていうことにフォーカスしたということ自体が僕はすごく意義深いことだと思ったので、この企画自体、まあ、もちろん原作がね漫画としてあるものではあったりするんですけど、うんうん、それだけですごくいいなと思っているっていうところと、あとやっぱドラマ見てても細かいところのディテール、仕事の内容とか仕事のそのやり方とかね、そういうところでのディテールのリサーチがすごく生きている作品だ。それが僕も残念ながらちょっとまだ原作読めてないので、どこまで描き込まれてたのかちょっとわからないんですけど、すごく素人目に見て納得感のあるその細部の爪というか、細かいところの描写がすごくよくできている作品だなと思って、そこら辺もちょっと感動してしまう。あとまあキャラクターね、病院薬剤師側もそうだし、患者さん側もそうなんですけど、患者さんのご家族とかね、すごくなんか分かりやすいというか、ある種デフォルメされた描き方でもあるんだけれども、なんかそこら辺のキャラクターそれぞれが個性的に出ているからこそ、なんか分かりやすい、池田哲弘さんの役とかはちょっとなんか極端すぎる、なんか闇感が強いなとか思っちゃったりするんだけれども、なんかそこら辺見ている側としてまあ、入り込みやすい、ちょっとある種の構図みたいなものが でもそこら辺はすごくなだらかというか、極端にこう悪い人いい人みたいな分かれていなくって、そこら辺をちょっと境界緩やかにしてる感じとかもすごくいいなと思っていたりしますかね、うん、まああとちょっと西野七瀬さんというね、乃木坂にいらっしゃった方の演技とかがちょっと鼻につくなみたいなのはあるんですけど、まあまあまあ、キャラ造形とかもすごくわかりやすくて入りやすいなと思ってたりします。あと結構印象的なのはエンドロール。まあ、ポンさん初回だけ見ていらっしゃった、多分初回も同じようなことしてたかな。その患者さんが、まあ、治療、薬による治療によって回復して、その後のストーリー、そのドラマの中で描かれてなかったものを、まあ、ショートムービーみたいな感じでエンドロールでその後の人生を見せるみたいなところの作り方とか、まあ、これよくできてるなみたいな、ちょっとそれで、そのエンドロールを、ドリカムの主題歌に合わせてエンドロールを見てるだけでもちょっとグッときてしまうような、その作り方とかも
すごく良かったりしますね。初回だったの2人の、まあ、はい、メインのゲスト出演者が、まあ、ちょっとずつ、はい、学校行ったり大人になったりしてみたいなシーンがね、はいはい、まあ本当に断片的なんだけど、はい、いろいろ頑張って生きてるんだなみたいなのに、またちょっと 主役がちょっと少しだけ関わったりするみたいなね。
そう、薬にね、ちょっと名前が書いてあるとかね、あそこら辺の感じとかも、うん、その薬の名前も、なんか毎回その回で、まあ、患者さんとすごく接した、薬剤師さん自身の名前になってたりとかするっていうところも、なんか、粋だな、みたいな感じのところちょっと感じたりはするんですけどね。
まあ、薬剤師さんが、我々とコミュニケーションしてる場所って実はすごく狭くて、うん、あの印鑑一つが実はそういう、うん、まあ彼女がやったんだ、彼がやったんだっていうことが伝わる唯一の場所かもしれないと思うと、印鑑が非常に意味深いみたいな、うん、まあそういうこともあるってことですよね。
そう、初回からまあ石原さとみさん演じる主人公のキャラクターが病院薬剤師っていうのは、直接その、患者さんからお礼を言われることが少ない。基本的には、病院のお医者さんに、治った時もお礼を言われるんだけれども、なかなかそういう感謝を伝えられることが少ない仕事なんだけどねっていうところから、まあ、そこの印鑑の効果とかがね、すごい響いてくるんですよね。まあ、とはいえなんか、初回か2回目ぐらいから、もうかなりみんなから感謝されてるじゃんっていうのは、あったりするんですけど、ちょっとまあドラマ的にね、作り方としてはそこら辺は仕方がないのかなとも思ったりとかはするところだったりしますかね。あとはその医療もの、まあ、医療もの僕はそんなに見てるわけじゃないからあれなんですけど、うん、なんかまあ、死と密接に結びつくっていうか、まあ生きるか死ぬかっていうものが、まあ、描かれがちなその病院もののドラマの中ではなかなかそういう基本的にはまあ治っていらっしゃる患者さんが多くて、でその死を扱うにしてもちょっと回をまたいでちょっと描き込みをすごくプラスした、まあ、その後のね、本でところで、あるんですけど、そういう回がでもそこもちゃんとこう、うん、細かく描こうとしている意識があったりとかして、その生死っていうところの境を安易に描くんではなくて、ちゃんと描かなければいけないっていう作り手側の意識もすごく感じたりとかはしましたかね。うん。うん、というところで、すごく久々にちゃんと見ている医療ドラマではあるんだけれども、僕は素直に感動しているところなんですけど、うん、ポンさんなんか他に気になったところとか感想とかあったりします？
そうですね。まあ、とにかく、まあ、医療ものって、まあ、
初回だけですけどね。
はい。その、なんか悩ましいのは、その、やっぱこう、パターン化してくるじゃないですか。まあ、どうしてもみんな忙しい、あのシーンをどう描くかとか、まあ、手術シーンをどう描くかみたいなところと、うん、あとその、ドクター X でわかりやすいですけど、その、権力構造みたいなものを、はい、どう描くかみたいな、そういうようなところを、まあ割と既視感たっぷりで見なきゃいけないところがあるので、だから、その工夫が大変なんだよね、きっとね。違うドラマですよって伝えなくちゃいけないし、うんうん、見てる側もまたあれかよって思いたくなっちゃったりして。だその意味ではこう、まあ地味なシーンなんだけど、薬をね、より分けるシーンとかっていうのは、あそこをこうメインにしようと思ったっていうのはすごい、なって思うし、うん、なんか、うん、仕事ドラマへの不満がちょっとは逆に解消するっていうか、
うんうんうん、
地味なところやんねえじゃんっていうのが、なんかすごく答えてるっていうか、うん、いや、地味ですけど何かみたいな感じがあったりするんで、うん、で、多分その乃木坂の女の子が入ってるのは、まあ、やっぱり重要で、彼女みたいなツッコミがいないと、うん、その地味とか、うんうん、なんか凡庸だったり、うん、歪んでるっていうところをなかなかこう当たり前に見れちゃうから、いやいやおかしいよってツッコミを一応入れたっていうことなのかなと思います。わかりやすくね、
なんかそうなんですね。役柄としてはすごく必要なキャラクターなんだろうなって、うん、全然そこに馴染めていなかった、まあ、学生さんからちょっと毛が生えたぐらいの子がその現実にどんどんどんどん知っていって成長していくっていう物語を描くために必要なキャラクターではあると思うんだけれども、うん、ちょっとあまりに他と演技が浮きすぎてるっていうところのその役者としての力量の差がちょっと出ちゃってるっていうのがちょっとしんどいなっていうのはあったりはしますかね。
まあまあそうですよね。あとまあ石原さとみさんがね、そのどう描かれてるか、はい、まあ俺だから初回だけしか見てないのであんま言えないんですけど、
うんうん、
俺はね、結構やばい人に見えてるわけ。一回目見てると。
ああ、そうっすね。まあ、その病院薬剤師っていう、ね、職種の中ではかなり異端とされているキャラクターではあるから。そうそう。
薬剤師さんなんだけれど、まあ、いろんな、こう、うん、 小さい情報からこれがどういう症状なのかとか、うん、例えば何に関係するんじゃないかっていうふうなことを、うん、まあ、詳しく勉強してるとも言えるし、うん、まあ、余計なことに介入しちゃうって立場でもあって。
うんうんうん、
で、それは、何もうちょっとなんか何着陸できるやり方ないのみたいな気持ちもあったりするし、うんうん、あと、うん、いやいや、医者がちょっとひどすぎるだろみたいな、これなんかよくあるドラマのパターンだよね。医者もうちょっとやれよと思うのもあるんですけど、うん、ただなんかその、やっぱこう、まあ何悪い意味とかじゃなくて、やっぱ過剰に彼女がそういうことにコミットしているんだってことを描いてる気はしてて、
うんうん、
それはなんでかっていうと、その、なんていうかな、相当言わないと医者が動かないんだっていうことの裏返しなんだろうなとも思ったりもするし、
うんうん、病院の中のね、階級というか、
そういうヒエラルキーみたいなのがあったり、うん、あとは、やっぱその、彼女が過剰に頑張ってることの苦しさみたいなものもやっぱ描くんだろうなって、まあ、1話で思ったっていうか、
うんうん、
つまり、頑張らないとやれないんだけど、やっぱりそれがちょっと苦しい状況にも落ち込ませてるっていう、うん、まあ、そこまで過労死のこととかどう描くとかはまあわかんないけど、そういうやりすぎっていうことを頑張ればそういうことが逆に起こっちゃうみたいなこととかも、俺はうっすら勝手にテーマとして思ってて、だから、アンナチュラルのミコトさんだっけ、なんかそういうキャラクターに、うっすらって言って、オレンさん言ってたけど、俺は結構むしろちょっと違ってて、この人は、やっぱ自分をコントロールできてない人なのかなってちょっと思ったんですよ。
うんうんうんうん。
だから、やる気とか、目の前にあることに一生懸命ではあるんだけれど、どうそこをコントロールしたらいいかが、まだ一人で抱えてるところで、だからこれはやっぱり、病院とかチームとか、まあ、まあ本当ね、数人のなんか信頼し合える人たち、とシェアするだけでいいのかっていうのもありますけど、まあそういうところから始めていくドラマでもあるのかなという感じもしたから、うん、これはなんか上手にみんなをコントロールしたり、うん、仕事を上手にやってる人とはちょっと見えてなくて、僕は逆にそこがこう課題感としても面白いかなというふうに1話では思ってます。うん、はい。ちょっと2話以降わかんないですけど。
その後でもちゃんと過去のこととか、それぞれの登場人物の過去とか、背景にあるものとか、うん、まあ特にね、薬剤師チームの人たち、桜井由紀さんが演じるキャラクターとか、井之脇さんが演じるキャラクターとかが、実はこういう背景を抱えてたみたいなものと対比して、石原さとみさんのキャラクターが、まだそこのね、過去については明確には明かされてないんだけれども、実際多分こういうことはあったんだろうな、っていうことは おそらく描かれていくドラマには確かになっているな、というふうに思ったりはしますね。うんうん。そこら辺は、あとは病院薬剤師っていうものと、薬局にいるね、薬剤師の役で、との対比とかね、そういうところもちゃんと描いている。それぞれのステークホルダー、医者もね、悪い人ばっかりじゃなくて、ちゃんと理解を示してくれるお医者さんとかもいたりするんですよ。うん、そこら辺のバランスうまく書き分けている作品ではあったりはするかなとは思ったりはしましたね。で、それでありながらちゃんと病院の、今現在の病院の問題点みたいなものもちゃんと指摘してて、いたりはするのかなと思ったりするんですけれども、本題はここからなんですけど、
う
ん、この暗殺シンデレラっていうドラマの、まあ、特殊性とか、うん、他のドラマにこういうのあったかなと思ったのは、なんか CM がもう全部、うん、というかほとんど薬剤系のお薬系の業界 の CM なんですよね。
はい、はい、
クノール薬局とか、調剤薬局、武田テーバアイン薬局みたいな、他のとこであんまりその CM とかを見たことがない薬剤系の業界の会社さんが、まあ、CM に入っていて、あとなんか、CM 内でなんかドラマっぽい CM あるじゃないですか。思いっきり企業スポンサードなんだけど、うん、なんかアドフュージョンっていうらしいんですけど、そのドラマ、
出演者がそのまま出てくるみたいなね。
そう。西野さんがね、まさしく、そのまま出てきて、なんか、ちょっと無理、言わせてね、みたいな、クノロ薬局って素晴らしいよね、みたいな、そういう CM を入れてたりするんですけど、なんかそういう、その特定の業界、特にまあね、アンサングシンデレラはそういう薬剤師さんの話なので、直接、関係する業界の CM ばかりが入っているドラマ、あ、なんかちょっと新鮮だなと思いまして、
うん、
なんかまあドラマ自体は別にその広告、薬剤業界に対して、 必ずしもポジティブなメッセージばっかりを発信してるわけじゃなくて、こういう問題もあるよね。ちゃんと伝えているようなドラマなんだけれども、そういうスポンサードが入ってくる。その、まあ、バランスとしてね、現実を見せつつ、さらにこう、まあ、ある種薬剤師っていう、お仕事に対して視聴者は、感情移入する。これからその街中で出会ったらとか、薬局とか行ったり、ドラッグストア行ったりとかした時に、また、見え方が変わってくるようなドラマになってるっていう意味で、相互にこう、ウィンウィンっていう言葉、多分、ポンさん嫌いだと思いますけど、両方ともにメリットがあるようなドラマができているっていう、なんか嫌いそうだったね。なんかそういうドラマっていうのいいなと思って、
はい、
なんかこれからその、また新たにではないですけど、どこもね、企業がなかなか厳しい状態にある中で、その明確に、まあ今テレビ CM とか、これって本当にその商品の CM になってんのとか、すげえ邪魔、嫌だなとか、過払い申請でしたっけ、何でしたっけ、
はい、
弁護士事務所の支援、ね、あれとかすげえ嫌だなとか、はいはい、まあ必要な人には必要なんだろうけど、すげえ嫌だなとか、パチンコ業界のやつとかすげえ嫌だなとか思って。
はい、はい、どうぞ。
ごめんなさい。ラジオでもね、耳に入ってきますからね。
いくら借金してたんだっていうね。
はい、怖い、怖いやつなんですけど、なんかそういう、そういうのでは、そういうのとはまた違った、その、どちらに対しても、視聴者にとってもいいようなドラマってなんか考えられないかなっていうのをちょっと話してみたいなと思っております。
うんうん
ということでですね、僕がその業界からちょっと考えてみようかなと思って、
はい、
なんか、例えばその、まあ、今回の場合だと、アンサングシンデレラは病院薬剤師ってい まあ、薬剤系であり、病院の業界っていう、医療系の業界っていうところも含めて、なんか、人間ドラマっていうもの、人間同士の関係性みたいなものが濃厚に現れるような業界とかっていうのは、なんか一つのそのドラマ作りのヒントになるのかなと思ったりとか、あとは、まあ、どこもそうなんですけど、その業界として、そこに所属していると、で、現場を見ていくと、どんどん成長、登場人物の成長っていうのが明確にわかるような業界っていうのは、
うん、
なんか、まあ、多くの業界は多分そうだと思うんですけど、いいなと思ったのと、あとは、チームワーク。なんか一人だけでどうこうするっていうよりは、チームで何か問題を解決するとか、仕事を成り立たせるみたいな業界っていうものが、ドラマには向いてるんじゃないかなと思ったりとか、
うん、
あとは今の、そのコロナ禍っていうタイミング、プラスこれからも不況がどんどん表面化してくると思うんですけど、コロナ禍っていう状況においてもある程度好調な業界みたいな方がいいんじゃないかな、みたいなことをちょっと思ったりとかして、そこら辺を踏まえてちょっとなんかスポンサードドラマみたいなものをね、ちょっと考えてみたいなと思っているんですけど、
うん、
まあ、これ、なんかポンさん浮かんだりします？はい。はい、
まあね、その、なんていうかな、内容とリンクするかしないかっていうあたりで結構大きくて、
うんうん、
まあちょっとつまんない話しますけど、その、
うん、
要はさ、あんまスポンサーって出てくんなよって気持ちも個人的にはあるんですよ。
わかります、わかります。うん。
それはね、例えばその、車のスポンサーがついていると、例えば他社の車とか出せないとか、うん、あと車についてあんまり派手なことしちゃいけないみたいなこととか、
うん、
いう、まあ、規制が入ったりね。あと、なんか、やたらソフトバンクだな、みたいな感じだとか。まあ、なんかそういう、それはいいんだけど、それいるみたいな感じのこととかよく起こったりするので、そういう気遣いが、なんかこう、ねじれて出てくるのは、ウィンウィンだろうがなんだろうが嫌だなっていうのは、思ったりはしますよね。だから、手放しにやってくれるといいなと思いつつ、まあ、今回のアンサングシンデレラなんか、ま、違和感あるぐらい、その、
うん、
薬局の CM が出てくるから、
うん、
本当に営業が頑張ったんだなっていう感じがするので、うん、まあ、その営業努力っていうことを中心に考えるならばですよ、
うん、
まあ、確かに金があって、しかも描くべき題材だろうかみたいな話で、いやでも俺、過払い金とかやりゃいいと思うんだよ。
過払い金ドラマ。
そうそうそう。だから借金とかを抱えてる人たちの人生を描くみたいなさ。だから過払い金は過払い金なんですけど、その、なんで借金したのかね。なんでその時お金が必要だったのか。 人間ってやっぱお金とらわれがちだから、うんうん、そこに物語あるんで、でいいんじゃん、カバラ金はさ、うん、堂々とさ、その、
まさしくだ。
不正だったり、間抜いたりとかそういうことしてないんだったんですよ。うん、ちゃんとそれを、スポンサーとして、で、ちゃんと見にくいところも、うん、そういう業者もありますね、なんてことも言いながらさ、ちゃんとやるならやってくれりゃいいと思うし、うん、パチンコ業界だってやったっていいじゃないですか。うん、すいません。どうしてもこのアニメをパチンコ化したいんですっていうこと、情熱と情熱のぶつかり合いみたいな、なんかそういうドラマにすりゃいいじゃない。
この前の僕が30分読書で紹介したあれって何でしたっけ、パチンコでちょっとどんどん堕落している公務員の話。なんとかおじさんみたいな。
はいはいはい、はい。
あれとかね、ドラマ化すればいい
です
ね。
できないだろう。そうね、そういうことですけど。
レンちゃんパパか。レンちゃんパパ。
ね。
あれとかやるとね、多分、かなり引き割りますよね。
放射線技師、ラジエーションハウスみたいな、カタカナがさ、ちょうどいいやつがさ、選ばれるわけよ。
うん。はいはいはい。
カタカナがかっこいいのとか、どうなんだろうね。
ただ、さっき言ってた、その、過払い金請求ドラマは、うん、ちょっと CM 見てる最中が、ちょっと心が病みそうですね。
いや、それはもう僕はそういうドラマを見たいですよ、本当に。
ずっとあれなわけでしょ？
だって、やっぱね、ネットフリックス
とか、文字ばっかりが。
アマゾン
って
負けちゃダメだから、やっぱ社会の暗部をちゃんと描くドラマっていう、非常に評価も上がると思います、僕は。
確かにね。確かにね。
そうそうそう。そういう、まあ、好調な業界を選ぶんであれば、それはそれでいいのかなと思いますし、うん、あと、ま、英語っていうんだったら、はい、エレクトリックストラーみたいな。
何ですか？
ヨドバシカメラの店員を描くっていう。
家電量販店。なるほど。
そうそうそうそう。売れないノルマがある俺らみたいな、まあ、そういうサブタイトルがついて大変なんですよ。
ちょっと絵面がね、ずーっと家電量販店の中でなかなかきついかもしれないですね。でも確かに結構いいよ、人間ドラマありそうですね。
多分さ。イヤモニとかついてるよね、なんか指示が本部が入ったりとか。
ああ、はいはい、つけたらしいこと
ですね。だからそういう音声が入ってすぐあっちに行けみたいな指示が入ったりだとか、うん、あとその土日になってくるとメーカーの人がやってくるからさ、メーカーの人とプロパの人との戦いみたいなさ、はいはい、お前たちだよ、絶対許せない、あるある、あるみたいな、なんかそういう戦いとかを
半沢だ、半沢にできるんだ。
家電量販店なんか今ほら好調だからさ、
はいはい、
そうそう。俺が知ってるのは森本武朗スタンバイとかで CM が流れるぐらいで、はい、あんまね、こう、なんかドラマ、まあでもやってんのかな、やってはいるけど、
ドンと。ビッグカメラとかね、ヨドバシとかは CM はあったりしますかね。
そうそうそう。うん、もう思いっきりメインで、丸いなんとかなんとかみたいなのをちゃんと やって、その後に、バババババって走ってきて、すいません、お客様何時間待たせれば気が済むんだ、君たちはみたいな、なんかそういうふうなさ、ね、ふんぞり返ってる客みたいなのと、で、なんか、なんだかんだあって最後にヘルシーを買って帰るみたいなさ、そういう展開とかどうかなと思いますけど。
あ、でも確かにそうするとね、いろいろソニーとかパナソニックとかそういう企業のスポンサーでも取れそうですもんね、確かに。
見たいそれ。なんか分かんなくなっ
ちゃった。出るキャストさん次第かな。あんまり知らない人出てきてるとちょっと、っていう、普通に厳しい現実を。
あれだね、うん、レベルの低い大喜利みたいになっちゃいましたけど、そういう話したかったんですか？どういうこと？
僕、そうですね。まあでも、まあまあまあ、適してると思います。確かに面白い方向性として、なんか、過払い金請求ドラマもパチンコ業界のドラマも、なんか、ありっちゃありだけど、確かにそれってやってない。まあ、パチンコ業界ドラマはいろいろと倫理的にどうなるかなとかっていうのちょっとあったりしますけど、まあまあでも。
見たいですよ、本当に。
現実としてね。うん、必要、それこそテレ東の深夜の枠。ね、深夜3時ぐらいかな、深夜3時ぐらいだったら許されると思うんで、そのぐらいの枠でちょっと企画をしてほしいなと。
まあでも、ゲックでやらないとね、やっぱり。大事なの。
ゲックでやらないですね。ゲックではやらないです。ゲックはそういうわけじゃないんでね。ラジエーションが結構攻めたぐらいな感じだと思うんで、ちょっとキリあれだと思うんですけど。そう僕、そうですね、はい、僕は、なんかまあ、すでになんかドラマが調べてみたらあるのが多かったんですけど、まず葬儀業界。
うん、
それこそ、お見送りじゃなくってなんだっけ。アカデミー賞に輝いて。
モックのやつね。はい。
はい、もっくんの映画とかもありますし、あとはなんか過去に、木曜ドラマで、最高の人生の終わり方エンディングプランナーっていうのが、山下、智久さんですかね、主演とかであったらしいんですけど、
うん、
なんか、葬儀業が葬式も、まあ、本当に毎日のように何人も、全国各地でね、行われてたりするものだったりする、まあ、そこをまさしく死を描いてるっていうところで、さっき言ったような人間ドラマっていうのが濃厚に現れるところでもあるし、うん、なんか、それこそね、アンナチュラルでも葬儀業界とか描かれたみたいに、ちょっと、いろいろな問題は実は、抱えているところでもあったりはするっていうところで、ドラマの描き方として、まあ、葬儀会社に勤めていらっしゃる方とか、お葬式を実際取り行う人、あとお寺さんとか、それぞれの職業によって考え方もやり方も違ったりとか、いろいろ悩んでることとかもあったりするとは思うので、そういうところを、しっかりこう取材をした上で作るドラマだったらば、僕はちょっと見てみたいなと思う。まあ、この前の伊藤秀明さんのね、病院で念仏を唱えてくだ、唱えないでくださいとかも、まあ、近しい業界を描いてるのかもしれないんですけど、ちょっとそこをメインで描いていくと、まあね、お墓の CM だったりとか、葬儀会社の CM だったりとか、お線香の CM だったりとか、いろいろなものを入れてもなんか成り立つものになったりするんじゃないかなと。
なんかさ、
はいはい。
なんかこう、何？亡くなった人が出た！よし、今すぐ行くぞ！つって CM 入ってさ、大村コンがさ、うん、皆さんの心とかさ、なんか石田純一がさ、生前みたいなのとかさ、風間森生が私がお世話なのみたいな、そういう CM がさ、入るってことでしょ？
そういう、まあ、CM は選んでほしいですけどね、できればね、営業さんにね、そこは。
じゃあ、の手のシワとシワを合わせてシワ合わせみたいなのを
やるとか、うん。それはいいと思う、それはいいと思う。うん。それは誰にも必要だと思う。うん、
そう、だから、ま、もうちょっと、そういう意味では、CM も開拓されるかもしれないよね。はい、
そう、
ベタな、老人向けというか、まあ、その中高年、その自分の親が亡くなるみたいな、うん、そういうふうなことが割とメインターゲットだと思いますけど、うん、そういう人だけじゃない人たちに CM を作ることもできると思う。から、
そう、選択肢はね。うん、
だまあ、単にね、業界ものって言えばいっぱいありますけど、その業界がテレビという枠の中で紹介することを選べるかっていう意味で、うん、そのスポンサードされるかっていうね、ポイントもあると思うので、うんで、うん、そこが悩ましくもあり、うん、でも、社会と密接な関係をスポンサーするってことは CM、まあ一応作るってことだろうから、そこで新しい関係を、うん、模索する可能性がありますよね。
そうですね。うん、なんか、まあ、新しい気づきを間違いなくあるドラマになるだろうと思うので、ぜひ作ってほしいなと思ったのと、あとは、まあ、まあ、他にも描かれているものはたくさんあるんだけれども、介護業界ですよね。まあ、任侠ヘルパーっていう草薙剛さんが主演したドラマの中では、まあ、任侠、もともとヤクザだった、主人公が、まあ、ヘルパーさんとしてね、活躍するドラマ作ってたりとか、あとは、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうという月9のドラマの、まあ、主人公の有村架純さんは、その介護業界で働いていらっしゃる方だったりとか、なんかそういう、業界を描いているドラマ、っていうのは、まあ、これからね、介護って、さらに問題に、大きな、需要を、がある、ような業界だったりするし、問題もものすごく、今、社会にね、表から見えてるだけでも、かなり大きな問題を抱えている業界だったりするので、そこら辺の描くこと自体に、意味があるというか、当事者の方々、介護士の方々の考え方とか仕事の悩みとか、そういうものを知れるだけでも僕たちはまた向き合い方が変わってくるものだなと思ったりしますし、あとは、ゲーム業界ね。
気持ちは、そう、
はいはい。
いや、はい、まあゲーム業界もそうかもしれないですけど、なんかスポンサーとしてどういうドラマ作ってほしいかっていうのは、なんか、一応、スポンサードラマを考える上では大事だよね。なんか描きたいものを単に描くっていうのは、それは別に勝手にやりゃいいけど、スポンサーがさ、あ、いいよって言ってくんなきゃいけないわけだから、それは何でもいいっちゃ何でもいいんだけど、でもアンサングシンデレラはやっぱりさ、まあ、ウィンウィンって言ってたけど、やっぱり両方のバランスを一応取ってたんだとすると、介護業界もこう、ステロタイプになんかこう、厳しい現実で、があるんだ、みたいなことを、なんか安易に取り入れちゃうのは、俺はなんかちょっと、 なんか、ドラマのモチーフとしてもなんか僕は安直な気もしちゃうし、業界自体
もいやいや、そこら辺はもっと複雑な、その人間関係の中でのいろいろな悩みとかを、うん、その業界っていうところにフォーカスするっていうよりは、個々のね、担当者さんの考え方とか悩みとか、どういうふうに仕事をしてるのかっていうところを描写することによって、なんか、全体としての業界のこう、空気を感じられるみたいなものが作れればいいかな。それを安直にこう、なんか、ある程度のこう方向性として、介護士のブランドアップしようというよりは、本当にそこにいらっしゃる方の人間ドラマをちゃんと描くっていう方向性にしていけば、いろんな多様な捉え方ができるような、ドラマになってくるのかなとは思ったりはするんですけどね。それは、どこもそうです。単に、この業界素晴らしいとか、スポンサー様素晴らしいみたいな方向性のドラマにしちゃうと、そのドラマ自体も全然面白くないし、多分視聴者側を冷めて視聴率が上がらなかったら、それは本末転倒だと思ったりするので、それこの、やっぱりドラマの、いかにドラマを面白くするかっていうことを最優先するっていうのは、多分ドラマの作り手としてそんなに、明確に、それこそ、まあ、ありえないような事故とかね、介護業界におけるありえない事故とか、葬儀業界におけるありえない事故とかっていうことを描いてしまうと、なかなかスポンサーも離れてしまうかもしれないんですけど、そこら辺はうまく調整できるんじゃないかなっていう、できるかできないかで言うとね、思ったりはしますかね。
営業がね、頑張んないといけない案件なんだよね、うん、きっとね。
まあ営業だけなのかな、わかんないですけど、ね、
いや、そうじゃ、だってドラマの内容はさ、うん、むしろその、うん、何でもできるわけだけど、どこまでやっていいかをやっぱ確保したり、うん、このドラマが、うん、まあなんていうか、この時間帯にちゃんとスポンサーがいますんでやれますよっていうところを確保することの努力が、やっぱり、今回は、まあ、ある種明示的になったっていう、まあ、ちょっとそこ聞きたいとこだと、なんですけど、うんうん、それが成り立たなかったらさ、やっぱこう、いわゆるそのナショナルクライアントっぽいのがつくようなドラマを作んなくちゃいけないから、やっぱテーマもおのず限られてしまうところがあるので、そこをどう拡張できるか。だから、テレ東の深夜っていうのは、これ逆に言うと、そこでしか、扱えないっていうよりかは、お金にならないとか、そういう意味合いもあるとは思うんですよね。もちろんね、スポンサーが、いや、何でもいいんです。モチーフは私たちはサポートするだけなんでっていう態度であればいいんだけど、やっぱり今の時代に、何だかわかんないけど、ウィンウィンっていう風な関係を求めるなら、それなりの工夫をしないと、本当にこうさ、大体なんか広告が入ったドラマみたいな、クソドラマみたいな、山ほど見させられているじゃないですか、我々は。あんなもの見たっても
う。特にさっき言ったね。あのフュージョンみたいなね。
そうそう。
まあ、逃げ恥ですらも冷めましたからね。
いや、日産のやつ、まあまあ、いいんだけど、なんかそんなことはさ、うん、まああまりにもその、まあ、海外のドラマとかと比べると品質がめちゃくちゃ低いんだなってことを。
海外のドラマで僕ら CM 見てないから。
ええ、だけど、
それは比較対象にならないです
よ。まあ、例えば、CS とかでもそうだし、アマゾンとかそのパッケージでドラマが販売されているようなものだとすると、そういうふうなもの
って、CM 入んないじゃん。
そうそうそう。だから、その CM 前提で、日本のドラマのフラッグシップって、やっぱ地上波ドラマだと考えると、うん、ああいうのが先端だと思われちゃったのが、ちょっと凹む面は、僕としてはあるんですけど。
うん。だから、多分日本の人たちが日本のドラマで重要してるその CM のうざさとか、わ、これ冷めるわ、みたいな展開が多分、海外で、その TVer もまあ CM 入っちゃうな。Amazon プライムとかね、出てる日本のドラマ見てる限りにおいてはもしかしたらないのかもしれないですね。は、逃げ恥も素直にいいな、とかって思ってるのかもしれないですけどね。
まあ、業界がサポートしたり、まあ、それこそお金ドンと出せるみたいな意味で言えば、うん、まあ、そうだよね、その、多分ゲーム業界な、まあゲーム業界もどうなんだろうね。任天堂めちゃくちゃどこもここも CM 出してますけどね。
なんか、あ、CM は出してるんですけど、なんか任天堂自体ドラマにしていいんじゃないのと思ったんですけど、それはなんだろうなと思って。できないの。まあいろいろ事前とかも
出されてたりするんですか。業界ドラマってことか。
そうそうそう、会社のドラマとして、まあ東京トイボックスっていうね、あれはまあ特定のというよりは架空の。
ちょっと小さい制作会社だよね。
そうですね。制作会社における、まあ、大きいね、会社とのバトルとか、もともとの関係性とか描いてて、まあ、ともと、まあ、原作が漫画だったりしますけど、そういうドラマもあったりして、まあ、なんかドラマ自体はなんかあんまり面白くならなかったんで、難しいなと思っちゃったんですけど、なんか実際のね、実話ベースとかでもいいから、その、開発の苦労とかね、描いたらかなり、まあ、地味なシーンは多いだろうけれども、ドラマになるんじゃないかなと思ったりとかするんですけどね。
まあなんかあれだね、リクルート対策っぽくなっちゃうね、こう、そのまま行くとね、ブランド工場とか、リクルート対策みたいな感じ。
リクルート対策？
いやだから、アンサングシンデレラもさ、あの CM 見て、じゃあ薬局使おうって、多分思わないと思うんだよね、別に。薬局ってそういう役割じゃないじゃん。
あの、その後ちゃんとドラマは描かれます、はい。
あ、そう。
薬局の方々の。
いや、まあだからなんか俺は多分、薬局に就職しませんか、みたいな、もう、位置づけなのかなというふうに思ったんですよ。
いや、まあ、そういう人いるかもしれないですね、もしかしたら。
だから、ね、なかなかその CM 打つ価値みたいなものも、スポンサーさんがピンとこなければ、この件納得できないとは思いますんで、そういうこととかを乗り越えたもの、まあ、あとね、そもそもテレビに今 CM 出すことの価値みたいなのがありますけどね。まあまあ、そういうことは思いますけどね。
なんかまあ他にも寝具業界ね、寝る布団の業界さんとか、あとトイレ業界、イナックスとかトートーとか、今回、フロガールっていうドラマ、あれでもフロガールだけど、フロ系の会社スポンサーズついてたかな、ちょっと記憶にないんですけど、そういう特定の業界は扱ったニッチなドラマみたいなのはテレビ東京とか得意ジャンルだと思うので、寝具業界なりトイレ業界なりに、こう、スポンサーを依頼すると、それにね、集中したドラマ、それこそ千原ジュニアさんがね、トイレは宇宙だみたいなあれ書いてましたよね。なんかそういう
エッセイ、ね、はいはい、
エッセイとかあったりするので、それをまあドラマ化するだけでもだいぶまあニッチなことがある種許される枠っていうのがテレ東の深夜ドラマの一つの特徴でもあったりすると思うので、そういうチャレンジとかはちょっとね、ぜひ見てみたいなと思ったりしました。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、そんな感じで、まあ、一つの、面白い動きとして、アンサングシンデレラのドラマにおける CM を、元にね、他の、いろいろなスポンサードドラマ、いろんな業界とかね、企業とか、もちろんいろんな、それにあたっての調整、難しいところがあったりするっていうのは、さっき、ポンさんも話してた通りなんですけど、ちょっと可能性の一つとして、考えてみると面白いんじゃないかなと思って、今日を紹介させていただきました。はい、お送りしましたのはオレンジと、
そうですね、私はスーパーのドラマが見たいかな。スーパーの CM もいっぱい見たいね。はい、ポンでした。
小田裕二のやつですね。
あったっけ。
タネラジ、また。